簿記配に関する使用催促を定める際のポイント。国土交通省が簿記配の勧めを説いている。マンション管理センター通信5月号において、国土交通省住宅局参事官名で、簿記配を認めるルール、簿記配に関する使用催促を定める際のポイント。令和6年6月公表を紹介している。簿記配に関する使用催促を定める際のポイント。図1。根拠は国土交通省管轄下である物流分野の働き方改革、いわゆる2024年問題への対応である。確かにセキュリティレベルの高いマンションでは、配達員が警備室で配達指示を得てセキュリティ施錠カードを預かり、何箇所かのセキュリティを解錠して居住エリアに入る仕組みがあり、一住戸への配達だけで30分かかるとする報告が上がっている。第4回持続可能な物流の実現に向けた検討会、佐川急便株式会社発表資料、令和4年12月13日、図2。そんな配達環境の中で、配達完了ができなければ、再配達の繰り返しは物流分野における働き方改革の最大の弱点だ。国土交通省は6月23日、宅配便再配達率のサンプル調査の結果を公表した。これによると、今年4月の再配達率が約 8.4% となり、2022年の10月、約 10.6% と比べ約 2.2 ポイント減った。再配達を問題視する受け手の意識や国土交通省の取り組みにより、改善傾向が見られているのだと言えよう。ただし、再配達は有料化へと進められ、この先も受け手の対応改善が求められるのは必然と言えるだろう。宅配便再配達率のサンプル調査。図3。そこで、国土交通省が推奨する置き配である。実は、マンション管理組合の反応は置き配に全く否定的だ。センター通信で国土交通省が置き配に関する使用催促を広報するも、関心を持たれないのが実情である。もちろん、最大の理由は、玄関前の共用廊下に私物を置くのは原則的に認められていないというものだが、管理組合交流会で話を聞くと、置き配トラブルの方が話題になり、置き配を認める使用催促の作成を検討する方へ話題が向かないことが分かった。配達完了しましたとの通知が届いたが、玄関の前もポストも宅配ボックスにもない。通販サイトに添えられていた写真を見たら、うちのマンションではないことが判明した。ポストに入るものだったが、置き配にされ、盗難にあった。商品が届かないので、商品キャンセルをしようと思ったが、返品する方法しかない。手元に商品がないので、キャンセル自体ができない。商品が届かないので、通販サイト側の保険で返金対応となったが、結局欲しかった商品は手に入らなかった。管理組合側、受け取り側で使用催促を定めたとしても、配達側に問題があれば何のためのルールかわからない。そうした認識が管理組合側にあるのだ。宅配業者の方では、玄関前などに荷物を置くことで、配達完了とする置き配の利用が広がっている。ドライバーなどの働き方改革の必要性、あるいは再配達を減らす受け手の意識改革が求められることも理解できる。一方で、存在な配達につながり、トラブルになるがために、置き配を認める使用催促を作成できない管理組合の気持ちも理解できる。国土交通省によるマンション向け置き配の勧め、使用催促の広報は、物流業界の働き方改革優先で、受け手の管理組合には響いていません。それだけはお国のお偉いお役人に訴えておく。